皆さんこんにちは、よくお出ださいました。今日は亀井光子さんという方のことをお話ししたいと思います。ここは長野キリスト集会っていうんですけども、この亀井光子さんという方は京都キリスト集会の方なんですね。ですので私たちのこの交わりと大変に深い関係のある方であります。でこの亀井光子さんはこれからだんだんにご紹介してまいりますけれども、まあ、大変に優れた知性能力を持った方で、このお書きになった、640ページ、650ページの本があるんですけれども、2000部限定で発行されました。この燃ゆる命というのを病床で書かれたんですね。で、この650ページの本というのは内容を見てみますと非常に記録が克明なんです。物事が起きた、その日付から場合によっては時間からそこにいた人からその時の様子から会話から、まあ、見事に再現されているんですね。確かに日記を書いておられて小さい頃からそれが数十冊になってたということは出てくるんですけれども、まあ、それにしてもただならない記憶力、整理能力ですね。そしてご自分の身辺に起きた事柄を、心の心象風景とともに、まあ、克明に記録されていて、まあ、これだけでも大変な能力をお持ちの方だなということにも舌を巻くほかはないんですね。で、この燃ゆる命という、ものを、亀井さんがお書きになっていくこの理由というのはですね、自分がどれほどの苦悩から引き出されたかということを、そして歓喜へとキリストにある歓喜へと導かれたかという、 こう劇的な展開を嘘偽りなく、一人でも多くの方に知っていただいて、歩けない外にも出られない自分が本を書いたらもしかしたら一人でもお役に立つ人がいるかもしれないというその一念で神様の助けをいただきながら書かれた本であります。まあ大変に読み応えのある本でした。で、この亀井光子さんは遠くの方ちょっとよく見えないかもしれないんですけど、どうやって本を書いたのかですね、机に向かってもちろん書いたんではないんです。病床で横になってですね、仰向けになって起きられないわけですから、それでノートに書いていくわけです。後でまたご覧いただきたいと思いますけどね。で、体には後でお話しますようにリウマチのものすごい痛みが、あって、1ページ2ページしか1日かかっても書けない日が、たくさんあったということですね。彼女の能力をもってするならば多分このぐらいの本だったら3ヶ月で書けるというふうに自信持ったんですが、6年かかったということですね。でも本当に素晴らしい内容の本で、ございました。で、実は、亀井さんについて、板書ポイントを板書したわけでありますけども全部書ききれません。これはまだ第1ページということでまだこの2倍3倍があるんですね。で、私の話はいつも終わりの方が忙しくなりますので前半、やや早めにお話をして、後半しっかりと、大事なところを、ご一緒に、考えていただければ幸いだなというふうに思っております。亀井さんがお生まれだったのは大分県の戸上村っていうところなんですね。で、大分県といいますと実はキリシタンと非常に深い関係があるんですね。板書しませんが大友宗麟というキリシタン大名がいたんですね。で、大友宗麟のその、治める地域にあたっていたわけであります。で、この大友宗麟がどれほどのその影響力を持っていたのかということなんですけども、そのあたりが最近だんだんだんだん分かってきております。キリシタン大名によって大友宗麟によってこの戸上村っていう 亀井さんがいた頃人口わずか100名というこんな小さな村にもキリスト教が伝わっていました。1560年永禄3年に、宗教劇アダムとエヴァの堕落と贖罪という劇が1560年永禄3年に行われている記録が残っています。そして1571年には豊後のキリシタの数は5000人に及んだという記録があるんですね。そしてこの辺りにはいろいろなあのキリシタの名残をとどめる名前が残っています。この戸上村の別名は黒坂というんですけども、黒坂という名前の由来はクルススから来ているというふうに言われますね。クルススというのは十字架という意味です。ですからこの戸上村に実はキリスト信仰が入っていたということですね。ところが1587年天正15年ですが、豊臣秀吉が宣教師追放を始めてキリシタン弾圧がだんだん激しくなってまいります。長崎ら26人が貼り付けとなるというような大変なことが起きていくわけですね。そしてこの迫害の嵐はこの大分県のこの豊後の村にまで及ぶようになってまいります。そしてキリシタンが一箇所に集まって大変な迫害の中で無残にも殺されていく、集団殺戮されていくということが起きていくんですね。そしてその後人々はキリシタンの信仰が根こそぎ奪われたという状況で、もう悲嘆に暮れて生きる力を失っている、こういう状況を見てですね、実はこれを救済しようということでキリスト教に代わって1635年江戸時代ですが、寛永12年なんと浄土真宗本願寺良人寺という大きなお寺がここに戸上村ということではなくてもっと大きな地域をまとめるための良人寺という大きなお寺が、できるわけですね。それは根こそぎ奪われたキリシタン信仰の代わりとして今度は浄土真宗を信じなさいということで、この大分の地に浄土真宗が非常に盛んになっていくんですね。考えてみればとても不思議ですね。浄土真宗っていうのは北陸で栄えていくわけですね。それが九州大分で浄土真宗が盛んになったという理由は、この政治的なこのキリシタン迫害ということが背景にあるわけです。この良人寺というお寺、これはですね、このキリシタンが集団殺戮されて、その死体が埋められた上に建てられたお寺です。ですから供養という意味もあったんではないかというふうに言われるんですね。あとあと亀井光子さんはこの良人寺のお寺の住職さんにいろいろと教えをいただくということになってまいります。さてこの亀井光子さんという方は7番目の子で五女なんですね。2人の兄と4人の姉がいて末っ子だったんですね。そしてお母さんが40歳の時に生まれている娘さんであります。でお母さんもこんなに子供が増えてどうしようということでね、非常に産むかどうかも迷うほど決して暮らしも楽ではないしというふうなこともあったわけでありますね。しかしこのお母さんはある時不思議な経験をするんですね。それはある時夢を見たら立派な仏壇があって、その仏様が自分を招くので、はあ、ありがたやと思ってひれ伏した。その同じ夜お父さんも夢を見た。その夢を見て、夢といいますのは、実家の裏山に行く道を歩いていると非常に気高い方がそっと近づいてこられた。一緒に歩いていると一個の栗が落ちていた。その栗はよく見ると金色の金色の光を放っていた。 それを思わず拾い上げて、なんとまあ立派な栗だろう、きっと神仏様がくださったに違いないとつぶやいて家に帰った。そして目が覚めた。で2人とも同じ夢を見たんですね。で母さんや今日不思議な夢を見た、私も見ましたということで、今お腹に宿っている子供はこれは仏様の授かり物だということを考えて、浄土真宗の経典正真言という中から光という字を使うというのは仏教では非常に珍しいというか、滅多にしてはならないことなようですね。でもこのとっておきの漢字をこの子供につけようというふうに決めたわけですね。そして光子さんというふうに名前が付けられて、お前は名前に恥じぬように生きていきなさいと、まあ、いうふうに言われていくわけですね。この時代はどういう時代だったのか、亀井さんが生まれたのは昭和9年です。で、昭和8年には滝川事件が起き、また、国際連盟脱退という有名な事件が起き、満州国が生まれ、226事件が起き、また昭和10年シナ事変、日中戦争が始まっていきます。13年には国家総動員法などということで、時代が急速に、まあ、軍国主義化していく、まあ、そういう時代に、まあ、光子さんは生まれているわけなんですね。光子さんは女の子でありましたけども、まさに男勝りの女の子でありましてですね、相撲では誰にも負けない、男の子もポンポンポンポン投げ飛ばす、で遊びがもう男勝りの勇猛な遊びをする、白の葉っぱを 2,3 枚尻の下に敷いて草 の, 葉あの山をシャーッと、滑り降りるとかですね、危険な遊びが大好き。キリコロといって板の下に木の輪っこをつけて、それを、それで坂をゴロゴロ下っていく、大好き。木登り得意、竹登り得意。竹馬事件というのが起きました。彼女は竹馬が大好き。ところがね、竹馬を作る材料がちょっと欠けた。竹はあるんだけど足を置くところがない。そしてですね、家にあった木を切ってそれで竹馬を作ったんですね。で素晴らしい出来栄えで我ながら満足した。家へ帰ってみるとお父さんが真っ青になって青筋立てている。お前どうやって竹馬を作ったんだ。うちにあった桐の木を切って作りましたって。当時桐の木というのはものすごい高価な木だったんですね。まあ、これで一家の財政が救われるというようなこともあった、木であって、前の代から大切にしていた家の宝とも言うべき桐の木を光子さんは知らないで切ってですね、それで竹馬を作ってしまって、まあ、お父さんに雷落とされるというようなことがあったりしました。また H 君というのがあるんですけども、ひー君ひー君と言ってるんですが、この子がいじめられっ子で大変でした。例えばこの光子さんの亀池では家を大きくするというので、まあ工事を始める、家の前に大きな穴が、まあ、掘られる、まあ、池をこう作るわけですね。でまだ水が入る前に、子どもたちがこの円周部分を、すり鉢状になっているところをダーッとものすごい速度で走るわけですね。遠心力でこう落ちないわけです。ところがこの H 君がドボンとこう、少し水が溜まっている中に落ちてしまった。で H 君は這い登ろうとする。そうすると男の子が蹴飛ばしたりいろいろして、また水の中に叩き落としてしまう。でさすがの光子さんを見ているだけ、お父さんは気がついて、お前たち何やってるんだ。子供たちは蜘蛛の子を散らすように逃げていくんですが、 H 君はさまざまなところで、まあ、いろんないじめに遭います。実は H 君のお母さんは T 子さんと言って、もちろん本名全然出てこないんですね。この T 子さんがなんと15歳の時に産んだ子供なんです。 T 子さんというのはお父さんお母さんが、子供を捨てて逃げてしまったんですね。遊びでお金を使い果たして借金に追われて、我が子を置いて逃げてしまった。どうやって雨露しのいだかわからないけども、そうこうしている間に、顔立ちの、可愛い T 子さんは、誰かの子供を身ごもってしまったんですね。 その15歳の母ピーコから生まれたのが、まあ、H 君だったんですね。そういうことで、周りから、オキセンというのは私生児ですね、私生児の H というヒー君と言われて、まあ、非常に差別をされていきます。まあ後でこの H 君は、変なものを食べてしまって、それが原因で、まあ、食糧難の時に池の魚小魚を調理もしないで生で食べてしまって、それが原因で急激に体調悪化して11歳で幼い命を閉じてしまうんですね。非常に心痛む事件があったわけです。国民学校に入学し、大活躍をしてまいります。運動会では、1位を総なめですね。そして、お父さんお母さんの教育では、お父さんこの漢字なんて書くの、人に頼っていては力がつかない、何のために辞書はあるんだ、と言ってですね、自立心を、まあ、育てられますね。それから、メソメソ泣いていると親が死んだ時以外は泣くもんではありませんなどというふうに、まあ、お母さんからこう厳しく叱られて、だんだんに、まあ、自立心を育てられていくわけですね。その間も大変に勇ましい女の子で、男の子にいじめられている女の子を守って男の子を撃退するなどというふうなこともありました。教育直後をそらんじ歓迎校何方の稽古をし、大変に活発な、また元気の良い、また体力知力にも大変優れた子供として育っていくわけでありますね。ところがそんな中、昭和18年に大分県に大洪水が襲います。これは未曽有の大洪水で、未だかつてこんな洪水はなかったと言われるような、天変地異というようなことだったんですね。これは天保の大飢饉にも勝る、被害だ、また文政5年の洪水にも勝る被害だというふうに言われました。なんと1年の半分の、半年分の雨が一挙に数日間にまとめて降ってしまったんですね。家屋が全壊半壊していきます。何百戸と家々が流されていきました。多くの方々が亡くなり行方不明になりました。まあ、この時に美津子さんは子供心に自然の前に人間というのはなんと無力なんだろうということをしみじみ感じずにはいなかったんですね。このことはまた後でも出てまいります。そしてそうこうしている間にどんどんですね戦況は悪化していきました。昭和16年の12月8日に、真珠湾に、攻撃が始まって、日本は初戦は勝利で、国中が沸いていたのでありますけれども、早くもそれから、半年後、半年も経たないですね、翌年の4月18日、例のドゥーリットル、の率いる、爆撃隊が、東京、京浜地区、中京、阪神地区を襲いますね。そして、昭和17年6月5日、まあ、これは戦争が始まった翌年です。ミッドウェーで日本は致命的な敗戦を経験します。イタリア無条件降伏昭和18年、昭和18年10月21日戦況悪化にもかかわらず、日本は学徒出陣ということで学生も戦争に駆り出されていきます。赤紙が来るのは19歳に引き下げられました。その後翌年には17歳まで引き上げられて、少年兵まで戦争に駆り出されるという状況になっていったんですね。美津子さんもその村外れの神社のところに行って見送りに集められました。そして行ってまいります、万歳万歳、千人針をやめたりいろいろしながらする。で海ゆかば、水くかばね、山ゆかば、 何でしたかね、草むすかばねってね、大君のへにこそしなめ、帰り見はせじというね、海ゆかばって、そういう恐ろしい歌ですよ、あれね。メロディーはなだらかなんだけども、まあ海はもうあの水死体でいっぱいだ、山に行けば、草むらの中にもうあの腐った死体がいっぱいだ、でも大君天皇陛下のためであるならば、死ぬのは怖くはない、それを厭わない、さあ死にに行くぞという恐ろしい歌ですね。実は長野高校の校歌が山又山という今校歌なんですけども、その前は海ゆかばが校歌だったんですね。そういうあの時代だったんです。恐ろしい時代ですね。そして、昭和19年には、10月25日、終戦の、昭和20年の前の年ですよ、神風特攻隊、もうなりふり構わずというですね、そういう戦い方ですね。昭和19年11月24日東京空襲、そして昭和20年には体が弱かった義理の兄にも赤髪が来て、兵士合格という体格が劣っていたために、兵役を免れてた義兄にまで赤髪が来る、そして東京が大空襲、そして昭和20年には大分も大空襲に遭うということですね。そして、長男が死にます、次男も死にます、義兄も死にます。義兄は戦う前に、その、日中の無理な拷問にも等しいような訓練と称する、その無理な、演習によって戦う前に義兄は命を落としてしまいます。皆白木の箱に入って無言の帰国をするというね、そういうことになってたんですね。東京大分が空襲に遭います。そして昭和20年8月6日広島に原爆、9日長崎に原爆、そして8日ソ連参戦、そして8月15日、まあ、終戦を迎えるわけであります。戦後ですね、日本は、まあ、様変わりしていくわけですね。それまで見ることがなかったアメリカ人、が、そこら中に、現れるわけですね。そして、子どもたちが群がってその兵隊たちから、お菓子チョコレートをもらうために、まあ、群がっていく。そしてその兵隊にまとわりつくようにしているパンパンと呼ばれる日本の女性がいて、媚びを売る、また教育の現場も様変わりしました。それは、それまで教えられていた天皇のために死ぬという教育から、民主教育というところに、大きく舵取りをしたわけですね。そして教科書は、墨が塗られていく。先生たちも戸惑って、1ヶ月前に教えていたのと全く反対のことを教えなければならない、それを平気でする先生もいれば苦悩して悩んでおられる先生もいるというふうなことで、教育現場は大混乱をしていくわけですね。でも GHQ の指令によって日本は大きく変わってまいります。男女同権、婦人参政権が与えられていくわけですね。それから、労働組合の、結成が認められる、それから教育の自由主義が、方向づけられる、国が自分の都合のいいように教えてはいけない、本当に、真っ当なことを教えなければならない、教育の教える内容が国から強制されてはならないという教育の自由主義がここで方向が定められていきます。そして専制政治から民主政治へと、また財閥解体、農地改革へと、ということで、GHQ によってどんどんと変えられていくんですね。このことは亀井家にも影響を及ぼしました。と言いますのは、亀井家はですね、大地主ではなかったんですけどもね、小さな地主だったんですね。そして、この地主の名前に恥じぬように小作人の方々を大切に扱って慕われて尊敬されていた お父さん亀井勉さんだったんですね。教室ということで米や麦を出さなければならない、みんなごまかす中、蔵が空っぽになるまでお父さんはちゃんと自分たちよりも飢えている人が困っている人がいるんだからということで惜しみなく差し出していったんですね。ところがこの GHQ の農地改革で全部ですね、土地を手放さなければならないことになってまいります。でもお父さん偉かった。この土地はもともとは国のものなんだから、国のものをまた国へ返すんだから、そんなに悲観することはないと言って、非常に冷静に受け止めていたんですね。もともとは全て仏様からいただいたものだ、それを手放すことがあったとしても惜しむ心は卑しいぞというふうに家族をたしなめる、立派な、非常に立派なお父さんだったんですね。そういう中で実はこの亀井瑞子さんに、いくつかの事件が起きていくんです。それはですね、自分の罪深さを知る事件でもあったんですね。このお母さんの死という前に黒猫事件というのがですね、この黒猫を飼っていたんですね。で、猫の事件があったんですけれども、これはお母さんが亡くなる前のことです。この亀井家ではね、三毛猫を飼っていた。ネズミよく捕らえるのでとても喜ばれていた。とても賢い猫だったんですけども死んでしまったんですね。次の猫を飼った黒猫です。美津子さんが非常に可愛がる。そして、ネズミも捕らえるんですが、お米や穀物を入れてある、その、倉庫があるんですね。鉄の扉があって泥棒が容易に入れないようにしてあるわけですね。ところがその蔵に来るネズミを捕らえて食べるために猫を置いてあるんだけど、この黒猫がね、寂しがって寂しがってニヤニヤニヤニヤ一晩中泣いている。で、美津子さんはかわいそうに思ってね、ある時にその倉庫を開けてしまうんですよ。で、開けてしまって、猫をこう呼びに行くわけですね。そうするともう猫はまとわりついてきて、もう嬉しい嬉しいって言ってもう足にこうとまとわりつくわけですね。で、この夜は、自分のところに寝かせてやろうと思って猫を連れてくる。そして、猫を抱いてたんだけども扉の外に、下ろして、そして重い鉄の扉です。だから女の子ですからね、ものすごい力入れないと閉まらない。で、思いっきり、鉄の扉をガーッとこう閉めたんです。その時にね、ピタッと閉まらないんです。なんかこうグギッと変な音がする。なんとですね、この、猫が、胴体挟まれて、体がほぼちぎれるような、潰されるような形になって、うめいてたんですね。で、クロクロって言って叫ぶんですけども、もう目を白くさせて死んでしまったんですね。で、お父さんは仏教熱心なお父さんですから、殺生はいけない、動物や命あるものをいたずらに殺してはいけないと日頃言ってるお父さんは、こんな殺生するものは出ていけというふうに、怒るわけですね。で、この仏教の殺生はいけないという中で育てられた美津子さんは、この猫を自分が意図したわけではないんだけども、殺すつもりがあったんではないんだけども結果として殺してしまったという中に、自分の因果といいましょうか、自分の底知れない何か、自分にはそういう恐ろしいものが潜んでいるんではないかという子供心に自分という存在の中には悪が住んでいるというような思いを抱くんですね。そして、戦争が終わった後なんですけども、自分を本当に慈しんで、影になり日向になって守ってきてくれたお母さんがみるみる体が弱っていきます。そうして、お母さんの唯一の栄養源というのは、村中を探し歩いてやっと、見つけた、農家から牛乳を分けてもらって、その牛乳が学校に生徒の手によって、届けられる。その牛乳を、お昼に一回家に戻ってお母さんのところに持っていくというのが美津子さんの役割だったんですね。 ところがある日授業がとっても面白くって、それでお母さんのところに牛乳持っていかなきゃいけない時間だって分かってるんだけれども、授業の方聞きたいんで、また農耕山耕して苦労しながらまた家へ牛乳を届けるためだけに戻るっていうのがとても面倒くさく思われたんですね。そして結局その日は自分が牛乳届けないで、怒りの形相で来たお姉さんが牛乳をひったくるように持ってってお母さんのところに届けた。お母さんは日に日に弱っていきます。そして薬代もかかっていく、そして、もう大変な、当時1万2万というお金が薬代で消えていく。私がこんなに薬を飲んでなければうちの暮らしも楽になるようになるのにねっていうふうにお母さんがつぶやくのを水子さんは何度も聞いていて、あ、そんなにかかるんだって。じゃあお母さんこんなに苦しい病気を我慢してないでお母さん早く死んじゃえばいいのにって心の中でふっと思っちゃったんです。そしたらうちの家計も楽になるのにとか。そしてある時お母さんに呼ばれます。みつこ、私はお前が心の中で何かを考えているのか分かるのよって。お前は母が早く死ねばいいと思っているでしょう。心の奥底まで見透かされたように思って、真っ青になります。ああ、私は仏様から与えられた子だと思って大事に育ててきたつもりだったのに、なんという恐ろしい子にお前は育ってしまったことか。母の死を願うとは。ああって言ってもうハラハラと涙をこぼす。でもそのうちのお母さんは、いえ、お前がいけないのではない、お前を産んだこの母がいけないのだ、いや、この母の育て方が悪かったのだ、すべてはこの母の因縁だ、ああなんということだ、呪わしいと言って母お母さんが、まあ、嘆くわけですね。まあ、この猫の死といい、それから間もなくお母さんが亡くなっていくんですけれども、自分という存在がとっても、まあ、恐ろしい存在なのではないかというふうに彼女は感じるようになるんですね。まあ、そうこうしてもう涙が枯れるほどにお母さんの死を嘆くんですけれども、このお母さんを愛していることももう疑いのないことなんですが、お母さんの苦しみを見ていつまで生きてるのっていうふうに思っちゃった自分もあって、本当に自分のそら恐ろしい親不孝の思いとか、殺すつもりがないのに大事な猫を殺してしまったということは子供心にも非常に深く彼女の心の中に、まあ、刻印されていくんですね。そうこうしている間に、だんだん体調が元気な少女時代とは打って変わっておかしくなっていくんですね。まあ、これは戦中の食糧事情が悪かったこととかいろいろあったのかもしれませんけれども、どんどん日増しに悪くなっていきます。ある人はこの名前が悪いんじゃないかと、自覚が悪いから名前変えたらどうかとか、違う漢字にやったらどうか、ひらがなでやったらどうかとか、まあ、いろんな原因を、こういう名前に求めたりしていきます。そして、彼女は、そうこうしている間にどんどんとその体が弱っていきます。体にこう異変を覚えていくんですね。そして、まあ、とりあえずはなんとか、極端に悪くはならないで済むんですけれども、大きな病の予感をしていきます。ある時にはふと目覚めてみたら体中に紫の斑点が100個もついているということで、もう自分がとてつもない恐ろしい病気になったと思って恐怖に引きつってしまうんですね。ところが病院に行ってみたら単なる栄養不足ということが分かって、ビタミン C が不足してますよと言われて、野菜果物多めにねとお医者さんから言われて、また元気になっていくというようなことがありました。でもその体がだんだん弱くなっていく時にですね、いろいろ考えます。人間とはこんな惨めな体で生きていくということで意味があるんだろうか。健康であってこそ生きる意味がある。でも健康でなくなって人に頼らなければならないというふうになってしまったら、果たして生きる意味はあるんだろうか。この良人寺のお坊さんの住職の先生は偉い先生で、真理に従うことが人間としての生きる道だという、 でも真理とは何ですかというふうに聞いても、そこのところは何とも歯がゆいような答えしか来ない。真理とは普遍的な妥当性を持ったものである。いつの時代でもどこででも当てはまるものである。変わりのないものである。学問をするというのはその真理を探求するためだというふうに、お坊さんも言う、学校の先生も言うんだけど、真理とはつかみどころがないということですね。そのうちに中学生の時に写生大会が行われます。この写生大会というのは大分大学の先生が来られて全校一斉の写生大会でした。その日彼女はある風景を描くんですけれども、何か、とても具合が悪くなってしまって、いろんなありえない色を塗ってしまった、ぼんやりとした記憶があるんですね。写生大会が終わりました。批評会が始まります。全校生徒何百名を前にして大分の大学の武藤教授が優れた作品を発表する。この絵はこういう点がすごい、この絵はこういう点が素晴らしい、それぞれ特徴を持った絵を発表する。で、皆さんから拍手が上がって褒められるわけですね。最後に皆さんに見せたい絵がありますと言って、その、武藤先生が掲げた絵がなんと、亀美津子さんの描いた絵だったんですね。この絵を、美津子さんはドキッとするわけです。私の絵が褒めてもらえるだろうかと思ったら、この絵を、皆さんに見せるのはこの絵が素晴らしいからではない、この色の使い方、この絵の描き方、これは精神的な病気を患った人の絵である。この人は非常に危険な精神状態にいる。まあほとんど異常な人だ。こんなことを言う時代になったんですね。全校生徒の前ですよ。それで、もう血の気が失せた思いになってしまうわけですね。で、美津子さんは後で担任の先生に呼ばれて、亀井さん、あなたは先生からあんなふうに言われたけれども、どうして案内を書いたのかというふうにこう言うわけですよね。でも先生、私にも分かりません。もう何か、この猫を殺しちゃったり、お母さんの死のことをやけにその、なんていうか達観したように見ている恐ろしい自分、それから不気味な色彩を使う、自分というものに、何か自分でも、抑えの効かない、その何ともつかみどころない恐ろしいものが、まあ、自分の中にあるんではないかなというふうに思っていくんですね。もともと頭いい方、成績は優秀です。厳しい農業の中でも、寸暇を惜しんで勉強の時間を見つける。12時ぐらいにやっと仕事が終わるというところでも真夜中から明かりを灯して勉強に励む、この亀美津子さんは、まあ、悠々と高校に入るわけなんですが、入った学校ではいわゆるお裁縫が主で、やりたい歴史や英語の勉強とかがなかなかできない。高校生活に実に不満足です。そしてまた、人間の愛というものに対してもだんだん限界を覚えていくんです。これはまだお母さんが生きている時のことだったんですけども、お母さんが言った一言に思うところがあったんですね。それは彼女の家では農家ですから牛を飼っている。で、牛というのはですね、我が子が生まれると、子牛をペロペロペロペロ母牛は舐めて可愛がるわけですね。ところがある程度子牛が大きくなると母牛は子牛の餌を取って食べてしまうんです。それはね、子牛が与えられる餌の方が美味しいからなんですね。でも、その話をした時にお母さんは、人間の母親は決してそんなことはしない、私も自分の食べるものがなくても子供にあげたい、でも、この私でも人様の子供のよだれは汚いと思う、自分我が子のよだれは汚くも何ともないけれども、人様の子供の、よだれは汚いと思う、もうそれが人間の愛の限界だというふうにお母さんが言ってた、何度も言ってたんですね。我が子は可愛いけど、よそ様の、ことはそうは見えない、そういう、人間の限界というものを感じ始めている。 彼女は郷里初めての大学合格者ということで京都女子大に入ってまいります。家政学科へ入るんですね。そしてそこで食品科学というものを勉強していくんです。ここに入るまでのいろいろいろなエピソードも大変面白いんですけれども、女子大に入って間もなく彼女は意気揚々と勉強していたと思いきや、体に大きな異変が起きてしまうんですね。でそれはリュウマチ、恐るべきリュウマチの、発生であったわけでありますね。で、だいぶ話をこう省略しているんですけれども、ある朝に起きてみたら、右手の親指の関節が赤く腫れ上がっていて、ズキズキと胸をえぐられるような痛みがあると。突然右の手が不自由になって一日中もペンが持てないと。で学校の大学の診療所で見てもらったところ、リュウマチの診断が下っていくということですね。もう実験室でも暖かい日でも背筋がゾクゾクする、トイレにも立てない、股関節が引きつったような感じである、アザラシのように廊下を張って、ずってトイレ行かなければならない、全身ガタガタで激痛で、油汗がタラタラ出るような大変な状況になっていくんですね。そして、彼女は、春休みに郷里へ帰ります。そして郷里の病院で見てもらったところ、急性悪性関節リウマチというふうに言われるんですね。で、この機会に完治できなければ慢性になるというふうに言われ、毎日病院に通うんですが、どんな療法をやっても良くならないわけです。そうこうしている間に大学はすでに4年生4回生の年になって、卒業論文に向かって、一生懸命研究実験を重ねるんですが、寒いコンクリートの研究室実験室で、実験を繰り返していきますと、体が痛くなってもうどうにも我慢ができない、実験が中止になる、薬の数は増えるけれども効果がない、38度の熱が続く、毎日注射を刺すために針がもう刺さらない、手首足首から静脈注射をするんですけれども、ついに刺すところがなくなって、医者から治療継続は不可能ですというふうに言われるんですね。つまりもうなすすべなしという状況まで追い詰められてしまうんですね。期待して入った大学は絶望の場所になってきました。女子大の同じ寮の学生たち、本当に最初は親しかったんだけれども、だんだんに自分がこう厭われる、疎ましい存在になっていく、迷惑な存在になっていく、露骨に、その嫌がっている雰囲気が伝わってくる、いても立ってもいられない、亀井さん臭いのなんとかできないのとか、下着を洗濯屋にもう出せない状況で、彼女は自分の下着が臭くなっているのはごめんなさいという、そして亀井さんどうしたのどうしたのって、私学校に行くたびに聞かれて、もう嫌だって仕方がないわ、もうあなたの友達じゃないありませんからね、もう人間の友情こそ生きる力、健康こそ生きる力と思っていたのに、健康も失われた、友情も音を立てて崩れていった、そして自分自身もこのなんという恐ろしい思いを心の中に秘めて平気でいる自分であることか、自分にも絶望するという、そういう身体極まった状況になっていくんですね。大変なことでありました。トイレに行くのも苦痛で、大学の先生方の配慮で寮では今まで北向きの寒い部屋だったのを南向きに移してもらった、トイレにも近いところに部屋を決めてもらった、でも階段からトイレ、階段を降りてトイレに行くのに40分もかかる、油汗を流しながら胸も潰れる思いで壁伝い柱伝いで歩く、手が痛いから杖も使えない、彼女は考えます。こんな苦しみの中で自分が生きている意味があるのか、なぜ自分は死なないのか、 発狂しそうな苦しみの中で自分が生きている意味があるのか、もし目に見えない大きな存在によって自分の命が与えられているなら、あるいはそのお方を知れば答えがあるのかもしれないが、真理がどこにあるのかわからない。同時に郷里のお父さんも同じく関節リウマチを発症して、どんどん悪くなっていったんですね。休学か残るか、決めなければならない、状況が刻一刻と近づいて、おりました。そしていろんな人がいろんなことを言って、慰めてくれるわけですよね。ありがた迷惑と言いましょうか。である友人はゲートの言葉を言ってくれる。苦しみを悲しみを苦しみを悲しみを、我を離れることなければせめて我を賢くせよ。いい言葉ですね。苦しみを、私を離れることがないんであるならばせめて私を賢くしてくれゲーテ。素晴らしい言葉です。でも彼女には何の慰めにもならない。学生は学生を楽しく、秋は秋を楽しく過ごさるべく候、病には病を楽しむべく候というふうにお坊さんの尊敬する先生から来る。秋は秋を楽しめ、病があったら病を楽しめ、そんな言葉にどこに生きる力が湧いてくる源泉があるでしょうか。有名な人の言葉も賢いと見える言葉も虚しく彼女の、頭を通り過ぎていくだけでした。彼女は、そのこたつに入っても、あるいは真夏であってもガタガタガタガタ寒さで震えるので、つまり自家発電ができないんですね。熱が体を維持するための体温を生み出すことができない。なので夏でも厚みをして、バスに乗る、ジロジロ見られる。彼女が、具合が悪いということを知らないでやっとバスで席を見つけたと思っていると、中年の男が、おい姉ちゃん席譲ってんかというふうに、迫ってくる。また、彼女は、臭い臭いと言われるので、時々は特に夏は銭湯に行かなければならない。銭湯に行くのも大変、歩いて行って帰ってくるだけでも大変なこと、重労働であります。そうすると、彼女はそこら中に、お給人に頼むといけませんか、高いから自分でお給するわけです。お給の判定がいっぱいついている。お風呂に入るとおばさんたちがじろじろと私の体を眺めて、あんたはんお若いのにどないおしやした、なんぼリウマチ豊かて嫁入り前の若い娘さん娘はんがそない体に傷つけはって、というふうにこういう、もうどこに行っても、辛い。一体自分が生きている意味があるんだろうか。かつてはあれほど健康を誇っていた、かつては自分の能力に自信があった、郷里で初めて の大学生となった、そして将来を有望視されていた、自分には何でもできるような気もしていた。ところが思いもかけないことに、頼みの健康は音を立てて、崩れていくということですよね。でも彼女は打たれ強かった。いろいろ、その逆境があればあるほど、そうだここで頑張らなくてどうする、石にかじりついても卒業するんだ、そして卒論のテーマを変更して、今度は冷たいコンクリートの実験室で実験を重ねなくてもいいような研究、食品の単位に関する顕微科学的研究というのに変えまして、研究を続けていく。でもリウマチは治らない。足を切断したいほどの痛み。そうすると人は言う、あなたには病気を治そうとする意思がないから治らないんだ。またある方々は言う、京都女子大学の食堂に勤めているおばさんたちがどうも日蓮召集に入っている。3時間にわたって、寝込んでいる亀さんのところに来て、日蓮召集に入ればあなたの病気は治るというふうに、釈服に来る。私は浄土真宗信じてるから結構ですと、いうふうに断る。美津子さんはもうこんな自分のような廃人ですね、何にもできない人として終わっている人間が生きている意味があるんだろうか。でも彼女は、自分の体にそれこそ鞭打ってですね、 やっと卒業論文を完成します。でも1年遅れているので、発表は一番、最後に卒業証書がこう渡されるということですね。今まで卒業証書は彼女がいつもいつも壮大だったので、一番上にあったんですね。ピカピカの真っ白な卒業証書でした。ところが今度は一番下に置かれている、つまり1年留年しているからですね。そして一番下に置かれていた卒業証書を受け取ってみたら、一番下だったために薄汚れていた。ああやっぱり自分は落語者なんだと。そして、郷里に帰って高校の先生をと思って一部の希望を持っていたんだけれども、不採用が来た。やっぱりね、病気の人と健康で、バリバリ働ける人とどちらを取るかと言われたら、それは、健康な人を取るでしょうねと周りとも言う始末。その通りですね、私が採用する側だったら私もそう思いますと、彼女は、言うわけですね。そして彼女は研究室からあるものを盗みます、盗むというか持って帰るんですね。その持って帰ったものは、青酸カリだったんですよ。そして、家に帰って、死のうと、こういうふうに、自殺を決意するんですね。ここまでが第一部前編ということですね。ところが前編でここまで時間来てどうしましょうという感じですね。で後の、後編の方にちょっと参りたいと思います。実に彼女の、運命、を、その蛙化のような出来事が、起きてくるんですね。まるで、この一連の出来事を天で見ておられる方がおられるかのようなことですね。そして彼女が青酸カリを持って家に帰って自殺しようとした時に、13番ですからね、今度14番、別にメモ取らなくても結構なんですが、一応整理のためにということですね。そしたらなんと驚いたことに、大学から、残らないかという、その、速達が届くんですね。助手を求めていると、なのでもし大学残る意思があるならば、すぐに、上洛してほしいということですね。つまり大学の特別研究生という、立場が与えられていくんですね。実は助手になるのはもうちょっと後なんですけれども、特別研究生という立場が与えられることになりました。でこれは、天の助けだということで、なんと彼女は自殺を決意したその24時間後には再び京都に向かって車中の人になっていたわけですね。給料は普通の大卒の人の半額、月給5500円、もうこれでは食べるのに精一杯、でアルバイトをする体力もない、でも切り詰め切り詰め、過労してこう生きているわけですね。そして、そのうちにだんだんに研究生から今度は、副手、助手みたいなものですね、そういう立場になってやっと一人前の給料が、もらえるようになってきました。この頃からだんだん安定していくんですけども、実に、彼女に、思ってもいなかったことが起きるんです。大好きだった仏教に失望する時が来てしまったんですね。それは良仁寺の住職の先生から、京都にあなたはいるんだから、ぜひ今入院しておられる、先生のところにお見舞いに行くようにというふうに言われるわけですね。これはとても仏教界では偉い先生だったんですね。で、お土産のカステラ、お見舞いのカステラを持って、そして日赤、第一日赤という病院に行きました。そうすると亀井光子さんだと分かりやいなや大声で一喝、あんたは今まで結婚もせんと何をブラブラしとったんじゃ。ドアを開けた途端に 予期しない言葉を浴びせられて面食らって声が出なかった。結婚？ブラブラ。私はブラブラしていたわけではない。生きるか死ぬかいつもギリギリの線で苦しみつつ必死の思いで生きていた私をブラブラというのか。ましてや結婚など考えられるわけもなかったのに、もういろいろな思いがあふれ出て、この、お坊さんの奥様が、せっかくいらしたんですからという止める声も振り切るようにして、彼女はまた町へ出て行きました。子供の頃から唯一の精神的な支えになっていた仏教が、この時を契機に、もはや何の心の支えにもならなくなってしまった。まあ、思い返してもみれば、仏教には温かみを感じるもの、方向を示してくれるもの、また、浄土真宗の信者としての父親の立派な生き方から多くのことを学んできた、でもその真理に従えと言いながら真とは何かとなるともうそこで止まってしまう。そして、仏教を極めたはずのお坊さんから結婚もせんとって結婚の方が仏教の悟りも大事なのか、ブラブラしとってって私は生きるか死ぬかだったのにって、もういろんな思いがあって、仏教に対するその、思いが冷え込んでしまったんですね。それから、彼女は、芸術の方向に興味を持つようになりました。ミケランジェロ、レンブラント、ベートーベン、絵画や音楽に夢中になっていくんですね。それから北海道旅行をするんですね。美しい自然に触れ、また降りる駅を間違ってとんでもないところで困っていた時に声をかけてくれた人の家に泊めていただいて、非常に親しい交わりをいただいて北海道旅行、大沼公園満喫するというふうなことで、まあ、リフレッシュされるわけですね。その間に、彼女は新聞で身体障害を持った人が登山している写真を見ました。わあ、身体障害を持っている人でも登山ができるんだ。彼女は自分もやってみたいと思うようになりました。そして電車に乗ることをやめ、バスに乗ることをやめ、勤めて歩くようにしました。すると40分かかったところが30分で行けるようになってくる。だんだんだんだん歩けることが、歩くことが苦でなくなっていきました。そしてついに同じ大学を卒業して学校の先生をしている親友からの声がけもあって、生徒さんと一緒に、登山クラブの生徒と一緒に白馬登山をするようになりました。もちろん重い荷物は持てない、また生徒は先に行って後からゆっくりゆっくり行くというような登山でしたけれども、本当に素晴らしい設計を見、また天に広がるもう澄み切った青空を見、長年の不安と恐怖から自由にされた気持ちを持ちました。登った山、妙高、日内岳、戸隠、谷川、鶴見岳、上高地、でも彼女は、その素晴らしい山からの景色を見ながら、もう全てが素晴らしい、親友がいる、美しい自然がある、十分ではないけれども、健康が今ある。でも彼女は心の中で思います。この今ある美しい瞬間というのはやがてはなくなっていくものだと、これはいつまでもとどまるものではないというふうに、まあ、思うわけですね。その自覚した通りに7年後ついに山に登れない体になってしまいました。まあ、この大自然も魂の救いにはならなかった、芸術も魂の救いにはならなかった、美しい北海道の自然も、魂の救いにはならなかったという絶望をある面で、彼女は、まあ、感じていくわけですね。そして、お父さんが、亡くなります。あれほど慕っていたお父さんです。そして村中の尊敬を集めていたようなお父さんです。そして、お父さんと、戦争後の、日本についてさまざまな意味深い議論したことも、思い出されました。お父さん、戦争が終わったけれど東京裁判が行われた後のことですね、 東条英機ら7名が絞首刑、極東国際軍事裁判、お父さん戦犯とされた人だけに罪があったのでしょうか、でも戦勝国に罪はないのでしょうか、例えば原爆を落としたアメリカの罪はないのでしょうか。お父さんは言う、日本が戦争を始めなければ起こらなかったことだから、やはり日本に責任があるんではないのかな。それではお父さん、日本はなぜこんな悲惨な戦争を始めたのでしょうか。それは私が思うに我欲だと思う。自分さえ良ければ他人はどうでも良いという思いが原因なのではないかなとお父さんは思う。でもお父さん、人間が人間を裁くというのはおかしくありませんか。例えば戦犯でない人にも裁かれなければならない人がいたかもしれないし、連合国側にも罪を犯した人がいたかもしれない。その人々は誰が裁くのでしょう。お父さんは言う、日本人を裁くのはエンマ様だ。欧米の人を裁くのはキリストの神様じゃないか。日本人を、外国人の裁きにしては違うの。じゃあ日本人で仏教を信じていない人はどうなるの。外国人でキリスト教を信じていない人は誰が裁くの。全人類一人一人を正しく裁く方が存在しなければ人生は不公平ではないのかしら。お父さんは言う、人は真理の摂理によって裁かれるのではないかな。真理の実態はわからない。自然界の背後に超自然的な存在があると思う。どうかお前は大学に行ってその真理を探求してこの私に教えてほしい。こういう立派なお父さんが亡くなってしまったんですね。お父さんが死んだ時、彼女は本当に嗚咽し泣きました。でも彼女は不思議な夢見たんです。お父さんの魂が空を登っていく火の玉です。ところがそれを抱きかかえてくださる方がいた。見たらイエス・キリスト様だった。お父さんの魂はイエス様に抱かれて手に登っていったという夢を見たんですね。で、お父さんの教えは浄土真宗だったんですけれども、それは限りなく聖書の教えに近いものでした。そしてお父さんは仏様を信じなければ地獄に行くという教えも、人はばからず、お祝いの席でも言うような、そういうお父さんだったんですね。そういうお父さんが、死んでいくということで、彼女はとても悲しい思いをするんです。でも、さらに、その前にお父さんがだんだん地方になっていくんですね。でこの地方も悲しいことだったんです。この問題もちょっと後でちょっと触れていきたいと思うんですけども、亀井さんも後で認知が始まったというふうに思う時があって、いろいろ考えることがあるんですが、そこの答えを、いただくことになるんですね。さて、この、お父さんが、この亡くなっていくということですね。そして、亀井光子さんですね、今度は非常に優れたその、業績が認められて京都大学に内地留学をするようになるんですね。クロレラタンパク質の研究ということでした。そこで宇賀よし子さんというお友達と会う。彼女はクリスチャンでした。聖書と出会って本当に素晴らしい平安を得たのよって。昔仏教を一生懸命勉強していた宇賀さんが今クリスチャン、あなたクリスチャンになったんだ、そうなのよって。病院で入院していた時に聖書と出会ってね、本当に素晴らしいのよ、聖書のいろんな素晴らしいところ教えてくれる。ところが、私は、自分の敵を愛せよなんてそんなすごいことはできないわ、そんな厳しい戒律私には無理というふうに亀井さんは言ってしまいます。戒律じゃないのよ、神様の愛なのよ、というんですが、亀井光子さんにはよく分かりません。そして京都大学から京都女子大にもう一回戻ります。教授に戻るんですね。ところが女子の地位が約束されていると思ったら、漢字の教授が研究室を、辞めてしまって別な学部に行くということになってしまったんですね。彼女の立場を浮いてしまった。僕が定年になるまで使えていてほしいというふうに言われて、君の立場は保証すると言ってあったのに戻ってみたら約束は守られなかった。自分の研究は全部ゼロになってしまった。10年分の研究と十数編の研究論文が発表の場を失ってしまった。一瞬にしてゼロになってしまった。一生懸命頑張ったものが何一つ残らない。こう考えてまいりますと、この亀井さんが永遠と築いてきたものがみんな崩れていくわけですね。 大学の研究こそはこれこそやりがいあると思ったのに命を削ってやったのにそれが一瞬にしてゼロになってしまう。そして、体調悪化を迎えます。リウマチが深刻化していくわけですよね。リウマチから心筋障害というのが、出てきたわけですね。おかんが走って心臓発作が起きます。非常に無理をしながら研究を続けます。当時アポロ11号が月面着陸をするというニュースが、世界を駆け巡りました。 One small step for a man, but one great leap for mankind. 一人の人間にとっては小さな一歩、しかし人類にとっては巨大な跳躍。アームストロング船長の言葉が世界に紹介されました。でも科学であっても人間の死を止めることはできない。また人間が月面を歩いたからといって自分が生きていくことに何の関わりがあるんだろうか、進歩ってなんて虚しいんだろうと非常に冷めた気持ちをこう持つわけですね。そして放射線科に移り、彼女の腎臓が非常にひどい状況になっているということを見させられました。レントゲンフィルムを見た医師が、長い間この仕事をしてきたがこんなひどい腎臓を見たことはないと、手術をしてももう意味がないと、いうふうにこう言われるわけですね。そして、ついに血尿が出ます。もう1回の血尿が1日に 650cc の大量の血尿が出ます。そして、死を予感するんですね。で意識が薄れていく中で、自分の人生一生とは何だったのかというふうに、彼女はぼんやりしていく意識の中で、考えるわけで、あります。頭が重く意識が不明になりそうな中で、私の人生とは何だったのかと考えた。人生、生まれて働いて食ってわやわやとしながら、確かな目的もなく不可解なことばかりを心に抱いて死んでいく。人は生まれて死の方向にのみ向かう存在なのだ。人生は川のように流れる一つの流れだと思う。川が常に上流から下流に向かって流れるように、人生は生から死という一定の方向に流れる。しかも人は、死への方向を別の方へと自分で転向することができないのだ。ところがその時にクリスチャンとの出会いがあるんですね。ここから、が始まりますね。時間的にもう今日ここら辺までになってしまうでしょうかね。はい。このクリスチャンとの出会いっていうのは、鍼灸師の方々だったんですね。この鍼灸師の方々が、劇的に、あれほどひどかった苦痛を、取り去ってくれるんですね。それは、河合さんという方、それから、川内さんですね。川内さんという方と、それから須田さんという方でした。もちろんこの本を読む以外には知ることがない方々なんですけれども、ここから大きな転換をしていくわけで、あります。もうちょっとお話をして締めくくってまいりたいというふうに思うんですね。で、この部分のところをちょっとお読みしたいと思います。須田先生は相変わらず毎日治療に来てくださった。もう9月も半ばを過ぎたのに相変わらず血尿が続いていた。ある日急をしているとき、私は病の苦しみと疲れ果てた心で人生を諦めきれずに嘆きの言葉をつぶやいた。先生、私は生まれてから病気ばかりしてきました。今は回復の見込みもなく廃人となったまま、人々に迷惑をかけつつ痛い痛いと言いながら無意味な日々を過ごしています。 一体私は病んで苦しむために生まれてきたのでしょうか。何のために生きているのかわからないのです。世の人は病は前世の因縁だと言います。私の両親は浄土真宗の熱心な信者でした。私の病気は信仰深かった両親の罪でしょうか、それとも私自身の犯した罪のためでしょうか。他人の須田先生になぜこんなことをつぶやいたのか自分でもわからなかった。すると彼はしばらく目を閉じて考えていたが、それはあなたが罪を犯したのでもご両親が罪を犯したためでもありません。あなたの上に神様の御業が現れるためです。この病は神の栄光のためですと言った。神様の御業が私の上に現れるため、この病気は神の栄光のためだという言葉を聞いた瞬間、私は全身を一条の鋭い閃光がさっと貫いたのを感じた。驚きのあまり胸がいっぱいでしばらくは何も言うことができなかった。結核もリウマチも業病だと言われ、病は罪のためではないかと苦しんできた。人生論を読んでも宗教家の説教を聞いてもついに疑問が解けなくて苦しみ抜いてきたのだ。それが今このように温かいキリストの愛の言葉を聞いた瞬間、中学以来23年間の病苦から解放されたのである。長い間閉ざされていた私の心の窓がパッと開かれ、光が私を包んだ。たとえ病はあなたの犯した罪のためですと言われたとしても、はいその通りですと言って苦しむけて当然の罪深い私であったのに、病が罪のためではないと言われたばかりではなく、神様の御業が私の上に現れるためだという。神の御業とは何か、神の栄光とは何なのか私には分からなかった。しかしつい先日まで病苦と孤独と絶望の中にいて、自殺だけが私に残された自由だと言っていた私ではないか、その傷ついた心をこんなにも温かく包んでくれる言葉があろうとは、こんな癒やしい体の私、廃人の私、汚れた心の私のようなものをもこれほどまでに愛してくださるとは、イエス・キリストとはなんと愛の深いお方なのだろうか。生まれて以来初めて知ったこのイエス・キリストの深い不思議な愛の光に包まれて、私の胸は喜びと感激に震えた。この時私はまだ聖書を読んでいなかったけれども、イエス・キリストこそ私が求め続けてきた真理であり光であり真の愛を持っておられる方、私を救ってくださるお方だと固く信じた。聖書一箇所を開いて、今日のお話のまとめとしたいと思います。亀井さんの、その後のことについては、大変恐縮なんですけども、もう一回第2部ということで、次回にあの残りの部分をあのお話しさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の9章でございますね。今紹介されたところであります。ヨハネの福音書の第9章195ページのところですね。お読みいたします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。今でさえ目の見えない方がどれほど不自由なさるかということでありますが、それでも今目の見えない方々のためにいろいろな便利なものが発明されております。点字もそうですし、さまざまな便利な器具や、また音を通していろいろなものを書物を聞いて理解することができるとか、東京大学の教授の中にも全盲の先生がいらっしゃいましたね。今もおられるかどうか分かりませんが、そういうことだって可能なわけですね。ところが今から2000年前の聖書の時代、目が見えなくなるということは、もう生きる糧というか術を奪い取られたも等しいことでありました。で、2節のところで、弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。あまりにも日本人の考え方と似ているのでびっくりするほどです。私たちも何か不治の病だとか、実に誰の目から見ても不幸極まりないことが起きると、何か前世の因縁だとか 前世で過ちを犯したからその償いをしているのだとか、そのように自分が預かりしがないところに原因と理由を求める、まあ、ここに宗教がいろいろ入ってくるというようなことを知っております。弟子たちもそのように思ったんですね。しかしここでとても残酷な無残なことがあるんですね。それはこの弟子たちがイエス・キリストに向かって、この人が盲目に生まれついたのはうんぬんというこの質問が、おそらくはこの盲人の人が聞こえるところで話している会話だということです。例えば私たちが入院してドクターとインターンの先生がですね、先生この患者治るんですか、助かるんですかって話しているようなもんですね。で先生がいや無理だねって言ってるようなもんですよね。なんて残酷な会話でしょうかね。しかも弟子たちは決めてかかっているんです。この彼が盲目に生まれついたのはということで、盲目に生まれついたということ、すなわち悪である、良くないことである、もう厭わしいことであるというふうにここで決めつけられているわけですね。で誰かが過ちを犯したからそれが巡り巡ってこの人に来ているんだというふうな考え方です。これは私たち日本人にもある考え方だと思うんですね。ところがキリストのお答えは実に明快なことでした。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。この言葉をやはり盲人の人は聞いているわけです。この盲人の人が弟子たちの言葉を聞いて暗淡たる暗い気持ちになったことは想像に難くないですよね。でもイエス・キリストの言葉を聞いたときに、まさに亀井光子さんのように光がどっと差し込んだというような、流れ込んだというような感覚を持ったんではないでしょうか。イエス・キリストは言われました。この人が罪を犯したからこうなったということではない、良心の罪でもない、神の業がこの人に現れるためである。この人がこうなったのはもっと素晴らしいことが、本当の意味で素晴らしい神の栄光がこの人に現れるためだと、盲人の人は、驚いて、あまりにも、その自分が考えもしなかった言葉が、明確に語られたことに、驚嘆したに違いありません。キリストはさらに言われます。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。つまりイエス・キリストは、間もなく十字架にかかってこの世から去ってしまうんですね。ですから昼というのはキリストがまだこの世におられる間です。その間に、神がお命じになったことを私はやらなければならない、ぐずぐずしてはいられないと言ってですね、キリストは言われました。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた、そしてその泥を盲人の目に塗って言われたと書いてありますね。皆さん、目が見えない人の目にね、泥塗ったら、まあ見えないことは見えないんだけど、目良くするって思えなくないです？だから余計悪くなるような、まあ目が見えないんだからこれ以上悪くならないという方もできるかもしれませんけど、目の見えない人の目に泥塗るって、もうどういうことかというふうに思いますね。でも実は一つ意味があるんです。7節、行ってシュロアム、訳して言えば使わされたものの一家で洗いなさい。そこで彼は行って洗ったと書いてあるんです。皆さんね、目に泥塗られたら、まあ、目でなくてもいいですよ、顔に泥塗られたらどうします？まずどこ行きますか？答えがない水道のとこ行くですよ。手が汚れたらどこ行きますか？水道に行って洗うじゃないですか。目に泥塗られたらどうしますか？水のあるとこに行かなきゃいけないんです。つまりキリストはこの人がシロアムという池に行かなければならない状況を作ったんです。さあ、さっき聞いたあなたの言葉をあなたが信じるかどうかはあなた次第だってことですよ。しかもですね、キリストは言ったんです。シュロアムの池で洗いなさい。 これ私たちに言ってもね、スロアムって何って意味分かる人誰もいません。まあ誰かおられたらごめんなさい、だったら分からない。でもユダヤ人だったら分かるんですよ。スロアムって言ったら使わされたものの池っていうことです。使わされたものの池、使わされたものっていうのは神に使わされたものとは誰か、メシアですよ。だから、今シロアムの池に行けと言ったのは誰かって、メシアだってことです。だからイエス・キリストはご自分が言われた言葉をこの人が信じる、応答するかどうかという試験をこの男に課せられたんです。するとね、彼は行って洗ったって書いてあるんです。もう一瞬間的になんかシュラームの池に着いたみたいな言い方ですけどね、もうつまずき転びしながらね、行ったに違いないんですよ。そしてシュラームの池に着いて彼は洗った。すると見えるようになったんです。さて皆さん、ここで考えてみてください。うわー、シュラームの池の水はすごいんだと、目が見えない人でもこの水で洗えば見えるようになるんだ、この池の水は宝の水だという意味ですか？そうじゃないんですよ。他の人が洗ってもおそらく目が見えるようにはならない。シロアムの池の水に素晴らしい効能や効き目があったんではない。じゃあどこに効き目があったのか、それはイエス・キリストの言葉を受け入れ信じたかどうかというところに、その理由があったということですね。物とか宗教の行いとかに意味があるんではないんですね。キリストの言葉を信じ受け入れ、それを受け入れたということを行動に表した、間違いなく彼は信じたわけです。そしたら言われた通りにしたら目が見えるようになったんです。だからこのキリストがこねた泥に素晴らしい何か成分があったんではないということですね。シュラームの池の水に素晴らしい薬効があったんではない、薬としての効き目があったんではないんです。何に効き目があったのか、キリストのお言葉です。キリストの力です。そして亀美津子さんは、同じようにこのキリストの言葉を聞いたときに、彼女はね、ある意味で生ける屍であったのによみがえったんです。この言葉を聞いた瞬間に死者が蘇ったような経験を彼女はするんですよ。それは、亀井さんだけではありません。誰でもそうなんです。私たち一人一人もイエス・キリストの言葉を、我が心に対する言葉として、私に対する言葉として聞くときに、ここに大きな変化が起きるんです。それは私たちの信心とかとか全然関係ありません。また何かの宗教とは全然関係ありません。何かの行いに関係ありません。神のお言葉をそのまま信じ受け入れるというところですね。そこには価値の転換があるんです。人々は目が生まれつき見えないなんていうことはね、もう呪い以外の何者でもないと考えた。でもキリストはそう捉えてないんです。神の御業が現れるためだ。全く物の見方が180度転換しているんです。それは神の視点から物を捉えた時には全てが変わってしまったわけです。一瞬の間にこれが変わってしまった。亀井さんが23年間悩んできたことの答えが一瞬にしてこの場面で、この、川内さんというですね、方によって、この本以外によっては名前知ることない方によって、天地がひっくり返るほどの変化がもたらされた。名だたる有名なお坊さんや、京都女子大は仏教系の大学なんですが、そこの名だたる学者の先生たちがおっしゃってる講義もたくさん数えられないほど聞いたけども、そこで何らの変化が起きなかったのに、キリストのお言葉一つによって、亀井さんは生ける屍からよみがえったんです。それはこの聖書の言葉が原因だったんですね。さてこの続きはまた次回に譲って、次回はもう少し短くお話にまとめられると思うんですが、亀井さんのその後をご紹介したいと思います。一言祈って終わりたいと思います。
父なる神様、大変長い時間になりましたけれども、皆さんともに亀井光子さんの生涯を通していろいろなことを学ぶことができました。ありがとうございます。絶望の果てにキリストのお言葉の中に自分を生かす力と命の源泉を思いがけないところから、光子さんは見出しました。本当に迷える子であったのに、天のふるさとに帰ったという安心と平安と生きる意味を一瞬の間に彼女はつかむことができました。それは他ならないイエス・キリストの言葉を通してでありました。このどうしても取り払われなかった暗闇、人間の知恵によっても宗教によっても、また人間の深い洞察によっても解けなかった、答えの出なかったその深い霧からの脱出が図らずも、聖書の言葉によって一瞬のうちに霧が晴れて、神の救いの何たるかを一瞬の間に洞察することができた。それは人間の力ではなくて、神様が亀井さんに望んでくださった、待ちに待ったその瞬間が到来したためでありました。私たちも感謝のことに、今目の前に神様の言葉である聖書を前にしております。この聖書を私に対する神様からのメッセージとして受け取るときに、途方もない神様からの恵みの光があふれんばかりに私に注いでくれるということを私たちもわずかながら経験しております。本当にその恵みを、また神様の生涯を通して私たちは今日少し味わうことができました。また次回、神様がどのように洗礼をバプテスマを受け、またこのリウマチという病の中にあって歩んでいかれるかということをもう少しご紹介したいと思いますけれども、本当に私たちもまた亀井さんが愛し慕ったこのイエス・キリストのことをまた聖書を通して深く知ってまいりたいと思います。どうぞこの金曜日の会もいよいよあなたの祝福のもとに、お一人お一人の魂を潤し導き、また生きる力を豊かに注いでくださるくれるこの集会となりますように、上からの導きのほどよろしくお願いいたします。今日の集会を感謝いたします。またこの後の豊かな食事、また交わりも感謝して、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。